それでは聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第21章10節から19節。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。以上です。先週から私たちはイエス様がお語りになった世の終わり、まあ終末ということについての教えを学んでいるんですね。世の終わりの前兆、まあ印としては戦争や暴動が起こる、あるいは見事な石や奉納物で飾られた神殿も崩されるようなことが起こるんだけれども、それはまだ世の終わりじゃないということでしたね。だから惑わされてはならない、怯えてはならないとイエス様は警告しました。今週はその続きなんですが、今読ませていただいた19節でイエス様はこう言いました。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと、まあ、忍耐、耐えるということ、その必要をここで教えていらっしゃるんですね。耐えるということはクリスチャンが真の信仰に生きるために心得るべき大事な鍵です。まあ信仰の生活で最も大切なものは何かといえば愛に生きるということですけど、その愛についての、パウロが書いた第一コリントの13章という有名な教えがありますが、その中でパウロは愛は耐える、愛は忍耐するということを2度3度繰り返し語るんですね。愛に生きるためには耐えることを知らないとそれは不可能なんだということだと思いますね。今読んだこの19節で忍耐によってと訳されているこの箇所は、言語で見ると忍耐の中においてというふうに書かれてあるんですね。忍耐の中において、あるいは忍耐の中でですね。つまり忍耐の外に出ないということ、忍耐の中にあり続けるということ、そういう意味ですね。また忍耐って訳されている言葉自体もギリシャ語で見ると、これはね、あるものの下にじーっと留まるという意味を含んだ言葉なんですね。そこにじっと踏みとどまる。そうでないと果たせないことがあるからなんですね。耐えるということはまず逃げないということです。とどまるべきところにじーっとしているということですね。まあしかし、聖書が教える忍耐というのは、しばらくの間我慢して真っ暗闇にうずくまって苦しくてもじーっとしていればやがて光が差してくるということを単純に意味しているわけじゃないんですね。そうじゃないんですね。ある説教者が、聖書が告げる忍耐とは戦争の中の平和、嵐の中の静けさであると言いました。嵐が吹き飛ぶ、まあ自分の心が激しく揺れ動く中で、それでもただじっと闇を見つめて立ちすくんでいる。早く嵐が過ぎないかと待ち続ける。しかしその時に嵐が過ぎたら平安が来るということではなくて、実はその嵐の中ですでに静けさの中にある。それが忍耐、聖書が教える忍耐というものの特質なんだということなんですね。一人の画家が平和をテーマにした絵を描こうとしたんだそうです。まあ、皆さんだったらどんな絵を描くでしょうかね。この画家は、初めは明るい春の日差しのような光が輝いている中に美しい花が咲いて、緑の木が茂る風景を描いた。そしてそこに一羽の小鳥を置いてですね、さえずらせてみたんだそうなんですね。ところがどうしてもそれは納得できるものではなかったんだそうです。そしてとうとう書き換えまして、今度は打って変わってですね、吹きすさぶ嵐の絵としたと。その嵐の中で風に揉まれて折れんばかりの木の枝にその小鳥を止まらせたっていうんですね。そこで小鳥が歌を歌っている。そこにこそ平和、真の平安の真実の姿があると彼は言ったということですね。 人のイギリスの牧師なんですが、かなりの年齢に達して失明しました。しかもその時に愛する女性の愛も失ってしまって、独身を強いられるようになってしまったという牧師がいるんですね。その逆境の中にあって、この人はかえって深い信仰に生きて、慰めを深く伝える説教者となって、同時に多くの人々の胸を打つような賛美歌を作る人になったと言われています。彼はこう祈りました。沈黙の諦めではなく、聖なる喜びを、不平をつぶやくことなく賛美の歌声を、不平を言いたくなるような嵐を過ぎ去らせてくださいっていうんじゃなくて、今この嵐の中で暗い絶望に落ち込むのが当然だと思うようなこの現実の中において、聖なる喜び、神を賛美する歌声が生まれますようにと彼は祈ったっていうんですね。そこにこそ、まあ、本当の忍耐、耐えるということがある、それが生まれてくるんだっていうことですね。まあ、とはいえ耐えるということは本当に容易ではありません。耐えるということは今に見ていろってね、復讐心を燃やし続けて支えられるものではありません。あるいは耐えるということはどこかで何かごまかしてしまって見るべき現実を見ないで済ますということでもありません。そうではなくて、心の最も深いところにおいてすでに慰められているということなんだと。そこにいつも喜びがあるということなんだと。どんな暗い時にもその深いところには一つの明かりが灯っているような、まあそういう生き方のことなんだっていうことですね。まあイエス様がここで忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと言われた時に、それはそういう生き方、あり方を教えておられるということなんですね。最初にも見ましたように、この忍耐についての教えは、終末、世の終わりについてイエス様がお語りになった中の一節なんですね。最初の十節のところに、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるとイエス様はお語りになりました。そして続く十一節には、大地震や飢饉や疫病が起こると語られています。まあ政治的な混乱が起こり、天変地異が起こり、この世の崩壊が起こると言われたわけですけどね。まあしかし、それに続く12節からはですね、その内容が一転します。そして、キリスト教会に対する迫害が起こるということをイエス様は語られているんですね。12節を読みますが、しかしこれらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。こう書かれてありますね。権力の名において教会を裁く、クリスチャンたちを裁く、キリスト者たちを憎みさえする。じゃあその理由は何かといえば、それは一つなんですね。12節に、私の名のためにってありますね。これは17節にも繰り返されます。私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれるとあります。王様や総督からだけじゃないんですね。親しい友人とか、家族にもそしられたり憎まれるようなことがある。そしてしまいには殺されるようなことさえあるんだ。そしてその理由は単純で、私の名のためにって言われています。つまりキリストの名のためにっていうことですよね。キリストのものであるということを言い続け、キリストの名によって生き続け、キリストの名によって愛と信仰に生きようとするために、そのために教会あるいは信仰に生きる者たちが迫害を受けるようになるんだと、イエス様ははっきりここでおっしゃってるんですね。ところでこのようなイエス様の言葉を書き記したのはルカなんですが、ルカはこの言葉を書き記しながら、ルカの頭の中には何があったんだろうか、何を考えていたんだろうか。一つは明らかに、この話は夢物語ではないのだと。イエス様ご自身においてすでにこのことは起こっていたことなんだということが彼の頭の中にあったのだろうと思います。イエス様は王や総督の前に引き出されましたね。そして友人たちにさえ、弟子たちにさえ見捨てられて最後に殺されていった。これは確かにイエス様の現実の物語ですよね。またもう一つルカは、使徒言行論が書き記している教会の最初の歩みにも重ねてこのことを書いていたんじゃないかと思います。確かに使徒言行録を見ると、最初のクリスチャンたちが裁かれたり憎まれたり石で撃たれて殺されたことが書かれてありますよね。そしてそこでもこのイエス様の言葉は夢物語ではなくて教会の現実の物語でもあるということがわかりますよね。そしてそれに関連して13節にはですね、それはあなた方にとって証しをする機会となるというイエス様の言葉が記されています。 これはどういう意味があるんだろうか。まあ、迫害の中で勇気を振り絞ってね、福音の証をしなければならないっていうね、まあそういうふうにも受け取れられがちなところなんですが、まあ実はでもここはむしろそういうことではなくて、引き出されるなら引き出されるが良いと、なされるがままにしていれば、神様の方でやがて必ずどちらが正しいかという証を立ててくださる時が来るんだと、まあそう理解していいんじゃないかと思うんですね。そのように神がしてくださるということですね。そして続いて14、15節ではこうあります。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからであるとイエス様はおっしゃいました。有名な宗教改革を起こしたルターはですね、この前もって準備するというところを前もって心配ると翻訳したんだそうです。心配る。まあ、ルーターという人は現実に何度も迫害の裁きの場に引き出された人ですね。そしておそらくその度に恐れたり心配したり眠れない夜を過ごしたことだと、だろうと思います。自分は一体何を言おうか。相手がこう言ったら自分はどう答えようか。まあ、近づくその戦いの結果を心配してハラハラしながらビクビクしながら待ったに違いありません。しかしそこで、そういう場面でイエス様はこう言う。そんな心配はいらないんだ。私が言葉も知恵も与えると約束してくださったということをルターは知ったんだろうと思いますね。そしてこのイエス様の約束はさらに18節ではこう展開されます。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならないというこの約束ですね、自分で自分の髪の毛一本でも守ろうとする必要はないのだ。証をするということは自分がどんなに立派な信仰者であるかということを勇気を持って語るということじゃないんだと。戦いの激しさも知ってるし、自分の弱さも身に染みてよくわかってる。しかしそこでなお自分の心の最も深いところで耐え続けている。その耐え続ける根拠はどこにあるかといえば、それは自分の忍耐力じゃないんだということを知ってるってことなんです。自分を支えてくださるものに対して本当に信頼を持って委ね切っているかどうかということなんであるということですね。第二次大戦の間、ヒトラーの率いるナチに激しく迫害された体験を持つ一人の牧師が、このイエス様の言葉を読んでこう言ったんだそうです。もしも全てが自分の力と責任とによるものであるとしたら、真の慰めも喜びもありはしない。これはどういうことかといえば、自分の勇気と力でヒトラーと戦っているんじゃないんだということですね。もしもそれほど自分が強い人間だと思い込んで戦っているのであれば、今自分たちが知っているこの喜びと慰めは一体どこにあったんであろうかと、まあ、そうこの牧師は語ってるんですね。耐えるということは一人ではできません。イエス様はこの教えの中でも何度もあなた方って言い続けておられますね。一人ではできない。一人であれば光が見えてこない。私たちが、まあ、主の日ごとに、日曜日ごとに、あるいは土曜日ごとに礼拝のために集うのは、また折りあるごとに共に集まって聖書の言葉を聞かないでいられないのは、その御言葉の中に、あるいは共に祈る祈りの中に、共に歌う賛美歌の中にですね、この光を見たいからだと言っていいんじゃないかなと思うんですね。そこに光が宿っていることを私たちは信じている。まあ今私たちはコロナウイルスのために、実際に集うということができなくなっているわけですけれども、だからこそなおさら大切になってくるということは、兄弟姉妹たちとの交わりの時を過ごすということじゃないかと思うんですね。それがいかに私たちにとって必要なことであるか。たとえ実際に集うことができなくても、インターネットや電話や、あるいは手紙でですね、共に分かち合ったり、語り合ったり、祈り合うひとときを通して、互いに励まし合っていくということ。それが本当に生きる力にもなるということ。そうやって私たちはこの危機を力強く乗り越えていくことができるんだっていうことですね。ところで16節でイエス様は、あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られると。中には殺される者もいると言われましたね。先ほども見たように、18節では、しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならないと言われてるんですね。これ一見ちょっと、あれと思うんじゃないかと思うんですね。一方では命が奪われてしまうと語られていて、他方では髪の毛一本も奪われないって言われていると。これは一体、 矛盾してるんじゃないだろうか、一体どういうことなんだろうかってね、思われる人もいるんじゃないかと思うんですが、このことについて先ほどのそのヒットラーの迫害を体験した牧師はこう言いました。これは矛盾ではあるが、また矛盾ではない。この矛盾が解けることを知っているのは、真実に主の言葉の通りに忍耐して福音に生きているものである。主によって証人として立てられているものだけが知る秘密がここにある。苦しみの最中にあって、この二つのことが本当のことだということを知る。たとえ自分が殺されても自分の髪の毛一本も失われることはないのだということを知る。人の力がどんなに力強くても、髪の毛一本に至るまで神様のものとなっている私たちを、その神様から奪い取ることはできないということですね。その通りなんだろうと思います。最初にも見たように19節でイエス様は、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと言われました。この命と訳されている言葉は、魂と訳すこともできる言葉、プシュケーという言葉なんですね。私たちの命、魂、言ってみれば最も大切で最も深いところに神様からの光が差し込んでくる。そのようにして神様の恵みの御手が私たちを握りしめていてくださる。だから耐えることができる。何の光も見えなくなっていると思う時にも、その魂の深みから光が差し上って、その光に支えられている。だから私たちは忍耐することができる。だから命を、魂を揺らぐことなく確保することができるよ、できる。そのようにして終わりの日を望みを持って迎えることができる。あるいはそのようにしてどんな災いも乗り越えていくことができる。主がすべてを導き、主がすべてを支えてくださるからなのだということですね。お祈りをしたいと思います。